村内雑貨店。さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
歴史、伝達、情報、うん、そんな番組ある、うんうっかり歴史番組、そんな雑貨店ですが。
はい。
これまでもですね、うっかりした歴史を我々たくさんお届けしてきたわけですよ。
はい。
例えばですね、第211回では、うっかり国がなくなっちゃったチェコスロバキアって話をしたりとか、
はい、
国ってうっかりなくなるんだと思いましたね。それからですね、422回の、これはね、オーディオブック限定版の方ですが、こちらの方では、ベルリンの壁崩壊の裏話っていうね、
はい、
まあ、これは有名な話ではあるんですが、その裏側に何があったのかというお話なんかをしまして、それからね、まあ、これ今お話したのはね、比較的近年のね、嘘のような、まあ、うっかりな歴史、本当の歴史ですが、こういう嘘のようなうっかり歴史ってもっともっと古くからあるのね。
え？
っていうか、人類の歴史ってどれもこれもうっかりな歴史なのね。
あ、え、そうなの？
もうね、うっかりだしね、嘘でしょっていうようなことが積み重なってるのが歴史なんですね、はい、例えばね、まあ、ちっちゃいところ、これもまあ比較的近年ではありますが、
はいはい、
1895年、
うん、
19世紀の終わりですよ、
はい、
アメリカのオハイオ州ではですね、まだまだ車が普及していなかったんですね、
うん、
オハイオ州全体で自動車は2台しかなかったんです、
うん、ほう
ほうですよね、あ、2台だったのかいと、はいね、その2台が衝突事故を起こしていると聞くと、
はい、
うっかりにも程があろうと、
程がある
州全体で2台しかないんですよ。その2台が衝突事故を起こすっていうね、うん、
ありえないですね。
それからね、もうちょっとね、古くって、そしてもっとね、有名で規模の大きいところでいくと、
はい、
ジャンヌ・ダルク、
はい、ジャンヌ・ダルク、
まあ、本当に史実でね、いろいろひどいことになってるので、あんまり笑ってもいられないんだけども、
うんうんうん、
まあ、この方の人生もね、結構うっかりな歴史じゃないですか。
あ、はい、
ジャンヌっていうね、胸くそ悪い映画がありまして、
うんうん、
ミラ・ジョボビッチって書くけど本当はヨボビッチ、ミラ・ジョボビッチのジャンヌって映画がありますが、はい、あれもね、なんかもう冒頭からうっかりが重なって、最終的に、うん、はい、全部うっかりでしたみたいにひっくり返されるんですが、史実の方でもね、結構偉いことになってまして、はい、この辺ね、第494回ジャンヌダルクっていう回でお送りしましたけれども、
うんうん、
ジャンヌがね、歴史の表舞台に現れるのは、はい、オルレアン奪還作戦って言いまして、うん、別名ね、オルレアン包囲戦って言うんですよ。ここはね、はい、イギリス軍に包囲されているオルレアンっていう町というか砦というか、ここをね、うん、ジャンヌたちフランス軍が取り戻すんだっていう戦いだったんですが、
はい、
この戦いの中ですね、ジャンヌはイギリス軍の矢を受けて負傷しちゃうんですよ、
うん、
この辺なんかもね、映画でも描かれてるかな、
はい、
で、それまではですね、ジャンヌの指揮を受けて戦いを優勢に進めていたんです、うん、フランス軍、
うんうん、
ところがほら、ね、戦闘を切ってるジャンヌが矢を受けて倒れちゃったもんだから、
はい、
一気にね、フランス軍の士気が下がってしまって、イギリス軍が盛り返すんですよ、
うんうん、
で、盛り返して戦いは膠着状態に入るんですが、
はい、
なんとかね、ジャンヌは命をね、一命を取り留めまして、で、うん、気がつきましてね、で、お祈りをしてるんです。あ、神様ありがとう、助けてくれてと、やっぱり私は神に守られているんだわ、うん、なんていうふうに思ってお祈りを捧げていたんですが、ふと気づくんですね、はい、
うん、
あれ、私がいつも馬の上で振ってた旗がない、
うん、
ジャンヌって馬の上で軍旗をね、振ってるイメージがあるじゃないですか、
は
い、
ええ、
で、あの旗がないっつって探してると、副官がね、うん、あれ、ジャンヌさん倒れちゃったんで、なんかもうちょっと前線の方にあるといいかなって思ったから、前線の方に持ってっちゃいました、その方がみんなやる気出るしね、なんて言って持ってっちゃったらしいんですよ。
お、
こんなね、余計なお世話心を発揮するんですね、
うん、
で、前線の方にあるのかなと思って見てみると、
はい、
旗ないんですよ、前線の方に。 あれ全然もうなおかしいっすねなんて言ってたんですが副官もでジャンヌが、まあ、切れたんでしょうね。なんてことすんだ、はい、私の旗をと、
うんうん、
で馬に飛び乗りまして探しに行ったんです前線の方まで、
はいはい、
で探しても探してもなかなかなくって誰も持ってないんですよ、
うん、
旗を、
うん、
ところですね丘の上の方まで来たらば丘の上でね軍旗を見つけたんですねジャンヌ、
はいはい、
誰かが持っていたわけではなくて丘の上でね軍旗がパタッと倒れて置かれていたんですよ、だから誰もそれは見つからないはずですよね軍旗倒れてるんだもん、ね、だからあよかったって持ち上げたんで、あまたこの旗があったから、はい、みんなを率いて戦うことができるわって言ってよいしょって持ち上げたらば、うん、丘のふもとでねそれをフランス軍の兵士が見てまして、
うん、
お旗が上がった突撃の合図だって勘違いして総攻撃を開始するんですね、ジャンヌが我らのジャンヌが旗を掲げたぞあれは総攻撃の合図だって言って勘違いして攻撃に転じまして、
はい、
イギリス軍もですね不意をつかれたんですね、まさか攻撃してくるまいと、で不意をつかれたイギリス軍が総崩れになって夕方までには撤退することになったっていうそういうおいうっかりうっかりと、そういったですねうっかりな嘘のような本当の歴史というのがいっぱいございますんで、
は
い、
うん、
本日はですねそんな嘘のような歴史これをですね、はい、皆様にお伝えしてみたいなと思っております、
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。雑貨店じゃあ行きましょう。そんなバカなっちゅう歴史ね、はい、うん、じゃあですねここからはですねしばらくは、
はい、
これからお食事っていう人はですねちょっとミュートしていただいて、
お、
じゃあ行きましょうか。ですねこれはエアフルト事件と言いまして、
はい、
時代はですね1184年、
うん、
時のドイツ王ハインリヒ6世はポーランド王国に向けて進軍していたんですね、
はい、
その途中地方貴族ルードヴィヒ3世とマインツ大司教コンラッドとの間で緊張が高まっていると耳にします、
うん、
2人はですね領地の境界線をめぐって小競り合いを繰り返していたんですね、
はいはい、
そしてちょうどこの地域に差し掛かったハインリヒ6世はこのままでは大規模な戦闘に発展しポーランド侵攻どころの話ではなくなると考え、
うん、
朝廷を申し出るのだが、
はい、
というところから話は始まるんですが、
ええ、
ねどうなったと思いますこれ。
どうなった、
はい、地方貴族のルードヴィヒ3世とマインツの大司教コンラッドとの間でね、
はい、
領地をめぐってあ、まあ、いさかいがあったわけですよ。そこにハインリヒ6世というドイツの王がやってきて、
うん、
まあまあお前たちと朝廷を申し出るんですが、
うん、
さあどうなる、
断られて戦闘になった、
うん、ああもうそうなったら普通ですよね歴史としてはね。ありえますもんそりゃ。
うん、
朝廷に入ろうと思ったがうるさいって言われて、はい、なんだとって言って売り言葉に買い言葉で喧嘩になるっていうね、
うん、
ところがですね予想外のことが起こるんですね。まずね、はい、この提案私が朝廷するからっていうねハインヒ6世の、はい、朝廷案は、2人の貴族をはじめとしてですねこの地域の人々に受け入れられるんです、
う
ん、まあ、よかったよかった多分ね、
はいはい、
まあ、争いにも疲れていたんじゃないですか、
うんうんうん、
小競り合い、まあ、昔はね小競り合いとかよくね戦争あったとはしても、
はい、
やっぱりやりたいわけではないと思うので、うんうん、朝廷してくれるっていうんだったらしかもね上の地位からドイツ王ですからね、
はい、
それが朝廷してくれるってじゃあいいじゃないかって言って他のね貴族なんかからも受け入れられて、
うん、
朝廷会議が開かれることになったんですよ。
はい、
で7月の26日じゃあどこで会議しようかなってなったところに、うん、会議はですねエアフルトのペテルスベルク城というところで開かれることになったんですね。
はい、
当然ですね当事者来ますよ。ルードヴィヒ3世コンラッド大司教そしてハインリヒ6世と、うん、
はい、
で他にもですね数十人の貴族がペテルスベルク城に到着して、
うん、
まあ、大広間でね会議するわけですね、はい、朝廷会議を、でこの城にはですね2階に大広間がありましてじゃあそこでなんて言ってね、うん、でテーブルが用意されてまして、
うん、
例のねよく映画で見るような長いテーブルですよ、
はいはいはい、
貴族が座るね、
うん、
あの白いテーブルクロスシーツみたいなやつ、
は
い、ブワッとかけて、
はい、
でなんかワインとかも置いてあるんでしょうよフルーツとかね、うんうん、 で、軽食なんかもどうぞなんてやってるんでしょう。で、そこにですね、ルードヴィヒ3世と、はい、それからコンラッド大司教、それぞれのね、派閥が着席をし始めたんです。
うん。
で、議長が、それでは開会するって言って、コーンと机を叩いたその瞬間、
うん、
床が抜けたんですね。
え？
この大広間2階にありましたから、
はい、
この議長のね、開会宣言がとどめを刺したんでしょう。開会を宣言する、カーンって言ったら、床がドーンって抜けまして、ドリフかと。そういう状態で、この城ね、古いんですって。このペテルスブルク城って。で、古くって、僕ら向こうの城っていうと石でね、組んであると思いますけども、
はいはいはい、
確かに石で組んであったり、床がタイルだったりね、
うん、
するんでしょうけども、まあ、何でしょう、床材というか床の中は木なんですよね。
ああ。
柱とかもあるしね。
はいはい。
で、その木の床板が傷んでいたことに加えですね。うん、
はい。
そもそもね、その2階の大広間は、そんな大人数が集まるようにはできていなかったそうなんですよ。
うんうんうん。
なんぼなんでもと。でも、はい、まあ、いろいろ利権とかね、絡んだんじゃないですか。
うん。うん
このルドヴィヒ3世とコンラッドだけではなくって、いろんなこう貴族が集まってきちゃって、うん、我も我もと。
はい。はい、
で、もう黒山の人だかりですよね。うん、で、そこで、とどめを刺しちゃった開会宣言。うん、コーン、ズドーンと床が抜けまして、
うん、
で、まあ、2階の床が抜けましたからね、1階で止まればいいんですが、
はい。
抜けた床の勢いが止まらずに、1階で床をぶち抜きましてね、
うん。
地下にまで達してしまったんですね。
わ
地下室があったんですよ、この城には。
うん。
ありそうでしょ中世の城、はいはい。地下室。我々は地下室って言うとなんか、ね、これはいろんなファンタジー読みすぎですが、
うん、
ファンタジーアニメ読みすぎですが、地下はなんか地下牢になっててね。
はい。
王に反逆した、なんか、魔法使いとか、貴族とかが閉じ込められていて、うん、反逆のチャンスを狙ってみたいな、思いますが、うん、違うんですね、城の地下って。うんとね、実際に地下牢ってところもあるんですが、少なくともこの城はですね、はい、地下が、ラトリンになってるんですよ。
ラトリン。
ラトリンって何だと思います？下平さん。
ラトリン。え？
ラトリンってね、声だめなんですね。
わ
あ。だから2階から落ちてきて、1階の床ぶち抜いてラトリンにね、
はい、
声だめにみんなしてズドーンと落っこっちゃったんですね。笑ってられないんですよ、この事故。
はい、
この事故でね、60人以上が死亡してるんですよ。
わ
で、ハインリヒ6世とコンラッド大司教と、それからルードヴィヒ3世も、命は取り留めるんですが、
はい、
まずルードヴィヒ3世は、声だめに落ちてます。
あ
もう、ルードヴィヒって名前と声だめっていうのがもうミスマッチですよね。ルードヴィヒが声だめにっていう、なんか字面が合わないもん。
合わないですね。
でも、怒ったんですが、ちゃんと怒ったから、運よく救出されて助かるんですよ。
はい。あ
多分こう、落っこってきた石とかね、
うんうん、
大きい床材とかに挟まれちゃったとか、頭打っちゃったって、はいはい、死んじゃった人も多いと思うんですよ。
うんうん、
でも、ルドヴィヒ3世は、運よくこういう玉にスポーンと落ちて、
はい、
救出されて、セーフと、なんとか生き延びると。
うんうん、
そして、ハインリヒ6世とコンラッド大司教は、
はい、
たまたまね、この会議を始めるよっていう時に、窓枠に腰掛けてね、話をしていたそうなんですね。
ほうほう。
だからね、どうやら落ちずに済んだらしいの。
おー
よく、僕憧れちゃうけど、窓枠に腰掛けて、判決状態でね、
はいはいはい、
判決って言ってる時点でもうダメだけど、判決状態で窓の外を見ながらね、ライティングなんか横からですよ、
はい、
ちょっと顔半分影になってね、この会議どうするなんてね、この国の将来はなんて、二人話していたところで床が抜けまして、だから二人は、判決状態で窓枠にね
、
へばりついてセーフと。
はい。
なのでハインリヒ6世もコンラッド大司教もルドヴィヒ3世も命は取り留めましたと、
うん、
で会議の方はどうなったかというと、
はい、
こんなことが起こりましたんで、会議は中止です
ですよね
やってられんとそれはそうですよ
はい
で朝廷を申してたハインリヒ6世はですね急いでこの城を離れまして危ない危ないとしかも汚い汚い臭い臭いって言って逃げてでポーランドに進軍する途中だったじゃないですか
はいはい
で、懲りたんでしょうね。なんか戦いは何も生まないみたいにして。ポーランドとはですね、戦う前に和平協定を結びまして、やめようぜと。だから意味のある会議ではあったんですよ。60名の犠牲はありましたが。戦いは何も生まないと。より大きな犠牲は避けられたのかもしれませんが、
はい、
ポーランドとは和平協定を結びまして、そっちはそっちで結ばれたと。で、結局ですね、ハインリー6世、ポーランドと和平協定を結んで、その後はですね、はい、エアフルトに立ち寄ることはなく、 もう嫌な思い出しかありませんからね、はい、こういうために落ちかけたっていう、
はい、
でもうそっちのことは信じらないって言って決め込んじゃったんですね、無視をね。
あ、
で最終的にどうなったかっていうと、ハインリヒ6世のお父さんフリードリヒ1世、
はい、
これが出てきて、親父が出てきて最終的に朝廷っていうね。あハインリヒ6世何しに行ったのよと。
城を壊しに
確かにみんなを声だめに突き落としに行ったってことになりましたが、これがですねエアフルト事件、別名、はい、エアフルトの便所事件と言われてまして、嘘だろっていう事件ですね。それからですね、もうちょっと近代いきましょうか、
はい、
ですね、アメリカの大統領、
はい、
まあ本当にいつも話題が尽きない、特に今は、ね、アメリカ大統領ですが、はい、アメリカのですね合衆国第7代大統領、
うん、
アンドリュー・ジャクソン大統領という方がいらっしゃいまして、
はい、
この方はですね任期が1829年から1837年だったんですが、この任期の途中、
うん、はい、
大統領暗殺未遂暴行事件っていうのが起こってるんですよ。
未遂暴行、
そうですね、なんか字面が変ですよね。
はい、
暗殺未遂は分かるけど暗殺未遂暴行、うん、うん、なりますね、
うんうん、
さあ何があったのか言ってみましょうか、
はい、
まずですねこのアンドリュー・ジャクソン大統領、
はい、
非常にねこう強権的な、まあまあ、お山の対照的なね、
お
大統領だったらしく、
はい、
アンドリュー一世なんて言ってね揶揄されたこともあるんですって、
うんうんうん、
ほらなんかもう王様みたいだって言ってね、アンドリュー一世なんて言って揶揄されていたんですね。
はい、
で他にもですね、史上唯一議会から不信任決議を出された大統領です。あの議会ってね、大統領のこと信用できないよって言って不信任決議を出すぞ、
はい、
出すぞとか不信任決議案をちらつかせるんですよ、
うんうんうん、
それで牽制して、で、まあ、大統領の動きをちょっと抑えるとかね、議会の意見通すとかってやるんですが、はい、本当にね不信任決議を出されちゃった大統領。
あ、
そしてこれね意外と僕らと身近な関係にある大統領でもありまして、
はい、
僕らいいよって時 OK って言うじゃないですか、
はい、
あれね彼の発明っぽいんですね。
え、
でもこれおかしいんですよ。 OK ってまさしく OK って書きますよね、
はい、
でも OK って何の略かっていうとオールコレクトの略なんですよ。コレクトってね CORRECT って書きまして、
はい、
正しいって意味なんですね、コレクト、
はいはいはい、
だから本当は AC じゃないですか。
そうですね、
なのに我々 OK って書くでしょう、
はい、
これなんでかっていうと、アンドリュー・ジャクソン大統領はですね小さい頃に十分な教育受けられなかったらしいんですね。だからね、綴、うんうん、りをよく間違えたんですって。
あ、
だからオールコレクト、あ、これこの書類は正しいよ、全部 OK だよって、今まさしく OK ですよ、書こうと思って、はい、OC って書こうと思ったんですが、はい、C だか K だか分かんなくなっちゃって、
は
い、OK って書いちゃって。
あ、
でも我々にとってはやっぱ OK ですよね。
そうですね、
特に日本語だと惜しいって言うと惜しいっていう感じがしちゃうので我々にとっても良かったかなと思うんですが、この発明は、
はい
は
い、
そしてアンドリュー・ジャクソン大統領、アメリカ史上初めて暗殺の標的にされた大統領でもあるんですね、
うん、
大統領任期中の1835年1月30日、
はい、
この時ですねアメリカの議会では下院議員のお葬式が開かれていたんですね。
はい、
まあきっと非常に力のある議員さんだったんでしょう、
ええ、
議会でね下院議員の葬儀が開かれていたんです。そこにジャクソン大統領も出席しておりました、
う
ん、
はい、
で葬儀が終わって議事堂からですね外に出るんですよ、
うんうん、
するとですね一人の男が八百屋近づいてくるんですね、
はい、
でその男は懐からピストルを取り出すと、うん、ジャクソン大統領に向かって引き金を引くんです、
はい、
カチッとカチッと引くんですよ、
うん、
カチッって音しかしないんですね。
え、
ピストルがね不発なの。
お、え、
普通はカチッバーンじゃないですか。
はい、
カチッカチッあれってところがですよ、
はい、
やっぱね本当にまあ大統領を亡き者にしようと思ったんでしょうね、
うん、
男はですね懐にもう一丁ピストルを忍ばせておりまして、
はい、
それを取り出してそれの引き金を引いたんですね。
うん、
あれ、うん、これも不発なんですね。2丁を持ってきたピストルの2丁ともが不発っていう、でここまでだとねアンドリュー・ジャクソン大統領暗殺未遂事件じゃないですか、
はい、
暴行の要素はどこ行ったかっていうと、まあ普通に考えりゃね ピストルが弾が発射されない、こうなったら力ずくだって言って、うん、なんかピストルで殴りかかるとかね、
はい、
もう拳で殴りかかるとかになるんでしょうけども、違うんですね。カチッカチッ、うわ弾がね、どうしよう、お前は何やっとるんだと。ジャクソン大統領はですね、
はい、
持っていた杖でピストルを持った男をめった打ちにするっていう、
そっち
この暗殺未遂暴行事件の暴行はジャクソン大統領の方の暴行なんですね。彼はね、杖を持って歩いたんです普段、
はいはい、
その杖でピストルを持って暗殺に来た男をめった打ちにするっていうね、ボッコンボッコン。で当然大統領には警備の人間はいたはいたんですが、
はいはい、
その人たちがですね、ちょっと引くぐらいの勢いでぶん殴りまして、はじめはね、あ、大統領が自ら自分の身を守ってるだったと思うんですけども、
はいはい、
あまりにもめった打ちにするもんですから、大統領、大統領、もう、やめて、犯人のライフはもうゼロよって言うのにな。それぐらいめった打ちにしましてね。で、この時ですね、ジャクソン大統領、なんと、御年70歳。
は
い、いや、1835年の70歳って、かなりの高齢よ。
元気ですね。
元気元気。もう元気ありまっちゃって、杖で、暗殺未遂者をめった打ちっていうね。で、その後ですね、やっぱ現場検証とかね、いろいろ事件検証しなくちゃいけませんので、はいはい、ピストル2丁をですね、検証に回されたんですよ。
うんうんうん
うん、で、まあまあ、手入れの行き届いてないひどいピストルだったんだろうなんて思って、警察がね、地面に向けてピストルの引き金を引いてみたんです。カチッって言って。うん、そしたらね、うん、カチッパーンって言って、弾出るんですね。
どういうこと？じゃあ、
もう1丁は、カチッパーン、もう1丁も出るんですね。どちらもね、何の問題もなく弾発射されるんですよ。何が起こった、ジャクソン大統領の。
え、超能力者。
ねえ。でね、ジャクソン大統領ね、もともと血の気の多い人だったらしいんですね。なんかね、まあ、ジャクソン大統領結婚しているんですが、
はい、
まあ、奥さんの方は再婚だったそうなんですよ。
はいはい。
で、若きのジャクソン大統領と知り合った頃にはね、もう奥さんの方は、うん、後で結婚する奥さんの方には、元の亭主とね、うまくいっていた、いなかったらしくって、
うん、
で、まあ、もうこの旦那ともダメだって言って、若きジャクソンと結婚するためにですね、離婚しようとしたんですよ、奥さん。
うんうんうん、
で、まあ、その離婚もうまくはいきませんで、結局ね、離婚調停にまで持ち込まれましてね。
はい。
で、離婚調停の間にもですね、なんかこの元旦那はあんまりよろしい人ではなかったらしく、
うん、
随分とね、この調停の場でもね、奥さんを罵倒したらしいんですよ。
うん、
あの女は、みたいにして。でね、なんかあの女はジャクソンってやつとなんか付き合って結婚するらしいじゃねえか、あいつ狙ってんだろとかって言って、でそのジャクソンのこともですね、臆病者とかね言って、でさらにね、権力もあったらしいんですね。新聞にもね、あのジャクソンってやつは臆病者だとかって書かせるんですよ。でそれを読んで頭にきたジャクソン大統領、後の大統領、はい、何したかっていうと、分かった、じゃあ決闘だと、決闘を申し込むんですね。
はい。
で、まあ、我々決闘ってなんとなくフェンシングのサーベル持ってね、
うん、
やるのイメージありますが、そこはアメリカですからね、うん、銃で決闘なんですね。でね、やっぱ銃での決闘っていうと西部劇のね、
うん、
早打ちのクリント・イーストウッド的なやつを想像するじゃないですか、はい、でもこの当時の決闘はね、ターン制らしいんですよ。
ほう。
JRPG のね、ドラクエ的なね、こっちが一回攻撃したら向こうも攻撃するっていう、そういう決闘らしく、
はい、
まずね、先に打った方は、次に打つ方というか、後手がね、先手は、後手が打つまで止まってなくちゃいけないんですって。
うんうんうん。
で、どっちが先に打ったかっていうと、元旦那の方。
はい。
これが打った球ね、ジャクソンに当たるんですよ。
お、
しかも胸に当たるんですが、
え、
即死はしなかったんです。まあ、死ななかったからその後大統領になるんですが、
はい、
死ななかったんですよ。
はい、
で、その後、ジャクソンが打ち返すまで旦那は動けないので、ルール上。
うんうんうん、
で、動けない旦那に狙いをつけて、で、元旦那の胸に銃を撃ちまして、弾当たりまして、うん、
はい、
これが致命傷になってね、旦那死亡するんですよ。
ああ。
で、ジャクソン大統領にも当たってるでしょ？どっちの大統領にも。この弾ね、胸のね、心臓のすぐ近くに入ったんですよ、弾が。
はい。
で、心臓のすぐ近くで弾止まったんですよ。で、あまりにも近くだったから、その当時の技術では、手術で取り出すこともできず、
はい、
死ぬまでね、胸の中にずっとあるんですって、この後。で、やっぱり、まあ、良くはないですよ、心臓のすぐそばにね、はいはい、鉛の弾が入ってるんですから、ずっと後遺症に苦しむことなんですね、ジャクソン大統領。なんてこともありましたし、それからね、もっと若い時、 はい、アンドリュー・ジャクソン13歳の時、
うん、
まあ従軍してね、イギリスと戦ってイギリス軍の捕虜になるんですよ。
はい、
で捕虜になったらなんかもう逆らえないじゃないですか。
うんうん、
逆らうんですね。イギリス軍の将校にね、うん、なんかブーツを片付けるに言われたんですって。
はいはい、
そこの小僧、私のブーツを片付けておけ。すると、うん、アンドリュー・ジャクソンは嫌だと拒否するんですね。俺はお前の奴隷じゃないって言って拒否したところ、そのイギリス軍の将校に刀で切りつけられて怪我をするなんてことをやってますから、ねえっていう。で彼だけではないんですね、彼の周りにはですね、
はい、
ちょっとそういった血の気の多い方が多いらしく、血の気が多いとかちょっと荒れな人が多いらしく、デイビー・クロケットっていう人もね近くにいまして、
は
い、この方はですね、軍人であり後には政治家にもなり、
うん、
でテキサス州の独立を支持して、それからですねアラモの戦いっていう有名な戦いがあるんですが、
はい、
ここで最終的には戦死するアメリカの英雄でもあるんですから、非常に有名なんですよ、うん、デイビー・クロケットって、
うんうんうん、
下村さん、クロケット帽って聞いたことないですか？
クロケット帽、
毛皮でできてるんですが、
うん、
基本的には円筒形してるのかな、で、うん、後ろにね、動物の尻尾がふさっとついてるやつ、
ん
ー、あれをねクロケット帽って言うんですよ。特にね、はい、アライグマなんかで作ることが多いんですが、
お、
そのクロケット帽に名前を残してるのがデイビー・クロケット。
はい、
まあ、アンドリュー・ジャクソン大統領の元ではね、先住民討伐に勤しんじゃったりなんかするような人なんですが、
あ、
ね、ジャクソン大統領を襲われた時ね、警備に当たってるのこの人、
え、
で大統領それ以上やったら犯人が死んじゃいますって辞めさせた一人でもあるんですが、
あ、はい、
でこのデイビー・クロケットはですね1826年下院議員選挙に出るんですよ、
うん、
で私に一票なんて言って演説を行ってると、まあまあその当時の選挙ってこともありますが、
はい、
集まった群衆からね、はい、そんな偉そうなこと言ってて、お前そんなことを言ってないで酒をおごってくれたら投票してやるよなんて声がかかったんですって、
うんうん、
でそれを聞いてですね、よし分かったと、デイビー・クロケットついてこいって言って、その人たちを引き連れて酒場に向かうんですね。なんたる公然とした、公然たる買収、
はい、
で酒場の主人にね言うんですよ、酒を飲ませてやってくれと、
うん、
ところがですねその時金持ってなかったんですね彼、
はい、
でつけでって言っても、お前のことは知らんと言ってつけも聞かないと、
うん、
後で払うからって言ってもダメだと断られちゃうんですね、
うん、
でどうするかっていうと、デイビー・クロケットはそこでみんなにですね、ちょっと待っててくれって言って出て行って、しばらくするとね、うん、アライグマの毛皮を持って帰ってくるんですよ。
はい、
これデイビー・クロケットね、射撃の名手なんですね。
お
お、だから近所であっという間にアライグマを仕留めて毛皮剥いで帰ってくるんですよ、
は
い、
あ、
でその毛皮をやるから引き換えに酒出してくれって言って酒を出してもらって、
うん、
飲ませるんですが、
はい、
引き連れてる人数が多かったんですね。
うん、
ほら演説の群衆を引き連れてってるので、
あ、はい、
だからね一瓶出してもらったぐらいであっという間になくなっちゃうんですよ、
うんうん、
でクロケットどうしたかっていうと、また外に行ってかと思うと行かないんですね。酒場の主人がよそ見している間にね、
はい、
さっきの毛皮をそーっとカウンターから持ち出して、これでもう一本って、もう一回の毛皮を出すんですねそれでもやっぱり足りないんですよ、
はい、
日本程度では。
うん、
でどうするかっていうと、またそーっと毛皮をカウンターからこうパチってねで主人にこれでもう一本、主人も主人だと思うけども、これをね、うん、10回以上繰り返したんですって。でこれをさすがに周りで見てる人は気づくんですよね、
うん、
でこれを見ていた人々は、あいつすごいな、いろんな意味でってことになって投票してくれて
あ、
見事当選を果たすっていう。
なるほど。
これを政治力と言っていいのかどうかさっぱりわかりませんけども、
うん、
こういった人もね、周りにいたんですね、アンドリュー・ジャクソン大統領。はい、それからですね、アメリカだけではないですね。
はい、
フランス国王とイギリス国王が見栄を張り合って、
うん、
最後には、っていうそういった、嘘みたいな歴史もありまして、
はい、
こっちはですね、時は16世紀初頭、
うん、
フランス側はですね、フランスは1世、イギリス側はヘンリー8世、はい、ヘンリー8世はね、前に第230回でやった、ま、超人的な人なんだけども、っていうこの人もね、
はい、
離婚したいばっかりに英国国教会を開いちゃった人っていう、そういう、そういった方ではございますが、
はい、
ね、このフランスは1世とヘンリー8世の間で行われた嘘みたいな歴史です。
うん、
ですね、この頃、16世紀初頭、ヨーロッパ大陸にはですね、強大な国が2つあるんですよ。
はい、
1つはフランス、
うん、
でもう1つは神聖ローマ帝国ですよ。
はい、
でイギリスはね、これらに比べるとこの当時は国力も軍事力も劣ってたんですね。
うんうん、
で、イギリス、なんか、すごく、貴族の国とかね、そういった感じしますけども、
はい、
田舎なんです、あそこ。もともとは。
はい。
大陸から離れてるし、島国だし。
うん、
うわ、なんか、日本と似てる。いや、中国がね、隆盛を、過去、中国が隆盛を起こっていた頃の日本と同じですよ。やっぱり、ね、遅れた国でもあったし。
はい。
で、イギリスもそういう状態でして、
うん、
でね、ヘンリー8世、イギリスのね。
はい。
フランスと同盟を結ぶことによって安全保障を図ろうとしたんです。
おお。
で、一方、フランス国王のフランソワ1世も、
うん、
神聖ローマ帝国に対してはね、危機感を抱いていたんですね。
はいはい。
てかね、なんか、神聖ローマ帝国のカール5世っていう皇帝がね、嫌いだったんですよ。フランソワ1世。個人的にあいつ嫌っていう。
はい。
っていうのもね、フランソワ1世も神聖ローマ帝国の皇帝になろうと思って選挙に出るんですが、
うん、
カール5世の背景には、背後にはですね、ハプスブルク家ってのがありまして。
ああ。
もうなんか、ハプスブルク家って言ったらヨーロッパ牛耳ってそうでしょ？
うん。
だこの経済力と軍事力と、その政治力でね、はい、負けるんですね、選挙に。だからね、個人的にも恨んでて嫌いっていう。で、もし、イギリスが神聖ローマ帝国と手を結んじゃうと、
はい、
東西に挟まれちゃってね。
うん、そうですね。
東西から攻められて、フランスやばいわけですよ、
うんうんうん、
だからイギリスと結んどいた方が安全保障になるかなってことも考えて、
はい、
じゃあっていうんで両国でね会談が行われることになったんですが、
うんうん、
これがですね後に禁乱の陣と呼ばれるもんでして、
はい、
もう禁乱ドンスの禁乱ですよ、
うん、
まずね最初に谷を挟んでね対面することになったんですが、
はい、
お互いね気に入らんって言うんですね、
うん、
谷って、ね、まあまあ川を挟んで谷がありますけども、
うんうん、
まあ、谷があって両側に漁師がありますけども、はい、高さが同じとは限らないじゃないですか。
そうですね。
対等な立場で話し合いたいっつってんのに片方が高いとかっつうとね、はい、嫌なわけですよ。見下されてるみたいで。ってことで、高い方の谷を削ろうって削ると、あ、ちょっと低くなっちゃったと、うん。そうすると、いや、あっちの方が高いね。じゃあ、今度こっち削ろうってやってると、
うん、
どんどん削れてっちゃって、これダメだと、はい。
うん。
ってことになりまして、なんかもう、うん、ダメだねこれといつまでも終わらんねってことになっちゃって
じゃあ
もう平地でやればいいんじゃないなんて言って、
うん、
ですね現在のフランスのカレー地方にあるイギリス領、その当時はねその地方イギリスが持ってましたんで、
はい、
その平原でやることになったんですが、最初からそうすれば、うんうん、谷でやらないで
うんまあね、うん、
最初から平地でやればと思いますが、まあまあまあまあそこでやろうってことになったんです。
はい。
でそこでもですね見栄の張り合いをするんですね。
うん、
やっぱりこう国と国の対話っていうのは、
はい、
ある程度こう相手を圧倒してね心理的に優位な立場に立ちたいんですよ、はい、特にイギリスはさっき言ったようにちょっと遅れてるしちょっと田舎だしっていうんで、
うんうん、
見栄を張りたいんですね、
はい、
うちの国だってすごいんだって言って、
うん、
ほら何でしょう、弱い犬ほどよく吠えると言いますがうちの国はすごいんだって言いたいんですよ、
はい、
でね、他のヨーロッパの国にもうちの国はすごいんだって見せつけたいので、
うんうん、
イギリス相当頑張っちゃうんですね。
はい。
で、この会見の場となった平原に、まずですね、仮設宮殿を作るんですよ。
お
う。で、この仮設宮殿の面積がおよそ1万平方メートル。
はい。
100メートル100メートルですよ。
え？
かなり大きい中学校くらいの、
はい。
校庭も建物も含んでのね、中学校、
ね、
高校ぐらいの面積ありますよね、はい、1万平方メートルって言ったら。はい、
うん。
で、仮設宮殿にはですね、中庭がありまして、
はい。
で一部にはですね高さ2メートルの実際の本当のレンガの基礎を設けて、
はい、
その上に石の壁に見えるように染めた高さ10メートルの布をぐるっと張り巡らせて中庭作るってことをやりまして、
お
さらにですね一つの側面には当時国家機密レベルの贅沢品だったガラスの壁をしつらえるんですね、
うん、
うちは仮設の宮殿でもこんなのできちゃいますけどみたいな感じで、
あ
それからですね礼拝堂も作りますね。
あ
での礼拝堂では常に数十人の聖職者が祈りを捧げてるっていう、
う
ちは神にこんなに祈りを捧げてるから神のご加護も受けてますけどみたいな顔をするんですよ。
うん、
そしてですね泉も作るんですね、まあ、泉というか噴水というか、はい、高さ3メートルの泉を作りましてそこから流れ出てるんですね、うん、ワインが
あ、
これを2つも作るんですね。高さ3メートルのワインが流れ出る泉を、そこからですね、ジョッキで飲み放題、ほらもう下平さん行きたいね泉を作って
夢ではありますけどね
飲みたいぞと飲み放題だぞと、
うん、
さらにですね、ヨーロッパにこの当時は猿はいなかったんですが、
はい、
オスマントルコからね、オスマントルコのスルタンからもらった猿を連れてきて、連れてくるだけではなくて金色に塗って放し飼いにするっていう猿、いい迷惑、そんなことまでやってすごいでしょうとやるんですね。でね、ここの宮殿にはドーバー海峡を渡ってねやってくるんですが、うん、随行の人数が数千人っていう、
うん、
もう町一個作っちゃうんです、要するに。
あ、
でここでですね、1520年の6月7日から24日にかけて、
はい、
こんな長い間15日ぐらい、会談が行われるんですが、てかもう、うん、野外フェスですよね、こうなるとね。
ですね。
そう、なんかね、会談そっちのけでね、連日騎馬大会とかね、
あ、
晩餐会とかね、うちの方が豪華ですみたいな顔したり、あとね、弓矢大会とかなんか開かれて、もうね、主治肉林の毎日だったらしいの。
あ、
で結果特に何も成果なしという。
ですよね。
それどころかですね、最後には何やったかというと、はい、国王同士でレスリング対決が行われまして。
え？
フランスは1世とヘンリー8世の間で、よし、じゃあ最後はレスリング対決で決定だなんて言って、何を決めるでもないけども、雌雄を決しようなんつってね、レスリング大会やって、勝ったのはね、フランスは1世なんですよ。
はい。
で、ヘンリー8世。負けてね、非常に不機嫌になって、うん、ただ単に帰っていったっていう、うん、そういう会談が行われまして、いや、あのね、ヘンリー8世もいい体格してるんですよ。
はいはい。
ヘンリー8世ね、180センチあったんですよ。
うん。
でもね、フランスは1世2メートルあったらしいんだよね。
でか
なんかもう、やだ、180センチと2メートルのなんかくんずほぐれつって、しかも王様同士ですからね。
うん、そうね。
結局翌年にはですね、神聖ローマ帝国がフランスに宣戦布告をしまして、
はい、
第三次イタリア戦争と行いまして、
うん、
イギリスはですね、やりやがったイギリス、神聖ローマ帝国側につきまして、
お、
参戦してフランスが敗北することになったっていう、
はい、
嘘だろっていう歴史っていうか、
うん、
もう何時にその会談やったのっていう歴史がここに一つ刻まれたわけですね。下平さん、いきなりアニメの話していい？
ん？はい、どうぞ。
ヤニ猫という作品を、
はい、
ご紹介しましたが、ちょろっとね。
ええ。
香港で配信停止になりましたね。
停止になりましたね。
やるー。
ああ、さすがに、やっぱりダメか。
なんかね、まず、一つはね、
ええ。
タバコの銘柄がはっきり書かれすぎてるって言って広告に該当するっていうのがあったんですって。
はいはいはい。
確かにね、本当に僕はタバコ詳しくないので分かりませんけども、メビウスとか、
うん、
もうまんまですもんね。
まんまですね。まんまです。
確かにこうだった。で、なんか普通はメビウスっていうのをメビウソってしてみたりするとかっていう風にちょっと変えるけど、
はいはい、
変えてませんもんね、全く。
そのまんまだったんですね。ね、
だからね、それが広告に該当するじゃないかっていうのもあるし、もう一つね、
はい、
衛生当局からね、喫煙条例違反っていう指摘があったらしくて、はい、いや、その辺ね、日本の BPO は僕、懐が深いというか、偉いなと思うんですが、
はい、
BPO でもね、ちょっと議論にはなったらしいんですよ。
はい。
なんか、ね、お薬的な、
はい、お薬的な
ものがいっぱい出てきて、これはまずいんじゃないかって意見があったらしいですが、
はいはい。
でもまあ、一応、こう表現の自由の範囲内でしょうってことで、日本ではセーフになったらしいですけども、まあいろいろ規制もね入れてますしね、モザイクとかね。
はいはい。
なんてことありますけれども、香港の方ではですね、これはあかんということで、
そうですか。
ただね、ネットフリックスでの配信は続くらしいので、
はい、
まあ、一部の配信が停止で、ネットフリックスは相変わらず見られるよってことになってるらしいですが、
はいはいはい、
っていうぐらいですね、衝撃的なユニネコという作品が、ますますひどいことになっておりまして、
はい、
だってもう小林優さん出てきちゃったもんね、なんて
ああ。
まあまあまあまあ、まだ追いつける。ね。ただ、ただ、本当に、汚いものとか下品なものが嫌よっていう人はですね、初めから見ない方がいい。
はい、
ね、超絶殺群作画で汚いものを見せられるっていう、そういう作品がヤニ猫ですからね。
すごく綺麗なんだよね。
もう、同じヤニ関係ではね、スーパーの裏でヤニ数二人の、なんとこう、心が癒されることよ。
はい。
いやもうこれに関連してもですね、ちょっともう一本ご紹介したいアニメがありまして。
はい。
ね、花織さんは転生しても喧嘩がしたいというアニメを下田さんご存知？
何かで見たんですけど内容も何も分かりません。
下田さんは絶対に気に入るから早く見た方がいい。
分かりました。
花織さんは転生しても喧嘩がしたい、これはですね、もう転生っていう言葉が入ってますので転生ものでしょうと思われるかもしれませんが、
うんうん、
はい、ああその通りだノーって言ってみましょう。いやいやいや、転生ものなんだけど、
はい、
異世界に行くんじゃないの、異世界から現世にこっちの世界に転生してくるの。
おー、
魔王を追ってね、異世界から現世に転生してきた女勇者ミーティア、ようやく魔王を見つけ出した彼女は再び魔王に戦いを挑むのだが、っていうとね、なんかバトルものみたいですけども、はい、ただの学園ラブコメです。ただのではなくって、登場人物がみんな頭おかしい学園ラブコメです。で、ラブコメって言いましたが、コメディっていうよりも、はい、ギャグアニメです。テンポよくね、ギャグが繰り出されるんですよ。
うん、
でテンポがいいのはギャグだけではなくて会話もね非常にこうテンポよく繰り広げられてまして、はい、非常に気持ちよく面白いんですね。だってですね、原作が氷川ヘキリですもの、パニポニのお分かりにならない方もねたくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
もう20年前の作品ですからね。パニポニダッシュという伝説的なアニメがありまして、
はい、
原作漫画はねパニポニなんですが、その時ね、NHK かなんかでパニポニっていう番組やったから番組名かぶっちゃうって言って、はい、じゃあダッシュってつければいいんじゃねって言ってパニポニダッシュっていう名前でアニメにしたっていう、
はい、
ね、あれ作ったのシャフトでしたっけ、
でしたっけ、
そこが作るパニポニダッシュっていうね伝説的な、はい、本当に伝説的な作品がありまして、で今回はね作ってる会社はライデンフィルムっていうところでして、
はい、
ここはね、ルローニケンシン作ってるところですよ。
うんうん、
言うとおおと思うかもしませんが、はい、もう他にも最近ではですね、東島丹三郎は仮面ライダーになりたいとか、
はい、
あと全く最近の探偵と来たらっていう、はい、花沢さんに何やらせんだっていう、はい、東島丹三郎の方でもね、茅野愛さんに何させんだっていう、そういう作品を作ってるライデンフィルムはですね、はい、20年ぶりですか、氷川ヘキルさんの原作たる、花織さんは転生しても喧嘩がしたい、これをですね、うん、監督山本秀夫さん、この方はルローニケンシンの監督なんですね。あと新テニスの王子様の監督でもあると、多分ねこの方がね氷川ヘキルさん大好きなんですよ、
うんうんうん、
だから氷川ヘキルさんのあのリズムとかあの絵柄を、はい、もう原作以上に氷川ヘキルさん風にしてだってね最近のアニメってほらエンドカードってつくじゃないですか、本編終了後に、
は
い、これね、
うん、
第1話のエンドカードがね、これはね書いてるのが監督ではなくてキャラクターデザインの奥田洋介さんなんですが、
はい、
ね花織さんというね非常に可愛らしい転生勇者がいるわけですよ、はいはい、女の子が、はい、まあまあ女子高生ですよ、はいはい、可愛らしい、でこの子がほっぺに手を当ててペロッとねテヘペロみたいにしてるんですが、
うん、
この時にね目にね花が咲いてるんですよ。
え？
パニポニのね、オープニングのベッキーと同じなんですね。だって、これ、元の絵は、奥田洋介さんが描いた絵はちゃんとね、目が描かれてるんですが、
うんうん、
その上からね、多分実写かな？花をペンって置いて、両面に。こういうのって監督が OK 出すんでしょ？
そうなんじゃないですか。
おそらく別に山本監督が氷川ヘキルさん大好きなんではないかと。
なるほど。
でね、演出がね、
はい、
パニポニ時代を彷彿させるというか、うん、2000年初期っぽいんですよ。
あの
効果音をね声でやったりするの、
はいはいはいはい、
あのドキドキとかパヨーンとかっていうのを声でやったり、うんうん、でそれがね古いんではなくてもうそれが適切なの、最適解なの。
ああ。
で氷川ヘキルさんのね面白さはもうもちろん絵とかね面白さもあるんですが、はい、僕ね、はい、会話劇だと思ってて、
うん、
その会話劇をね上手な声優さんがやるとね気持ちよくて面白いんですね、うん、そもそもパニポニダッシュがそうだったしね、
はい、
もうなんか雪野さつきさんとかね、
うん、
あと堀江由衣さんとかね、
はい、
堀江由衣別名ゆりえほいですよさんとかそういったね方々が本当に駆け出しではないと思うけども、
うんうん、
のまだまだまだお若い頃にパニポニダッシュやってらっしゃって、いやー面白かったですね、うんうん、でそれがね蘇っているようなものがこの花織さんは転生しても喧嘩がしたいでして、
はい、
で今回はね元魔王の男性がいるんですが、
うんうん、
この方をですね福山潤さんがやってるんですね。
あ
福山潤さんといえばもうおなじみですね、うん、夏雪ランデブーのえそこって思われた方もたくさんいるでしょう ね, ね あんまりこう有名な作品ではないけど僕大好きなんですよ夏雪ランデブー島尾淳くんっていうね、はい、めんどくせえやつがいまして、いや、うん、いやあのこれはギャグとかコメディではなくってこれ、ね、恋愛ものなんですがちょっとひねった恋愛もの、うんうん、ね、
はい、
めんどくせえ旦那こと島尾淳くんですよ。それからね最近では日本三国の浅間義経くんね、
はい、
義経さんですよ。つねちゃんさん、
はい、
つねちゃんさんをやってましたね。もちろんルルーシュですよね。
はい、
の福山潤さんがやってらっしゃって、それからですね、花織さんっていうね、はい、勇者ミーティア、勇者ミーティアを関根明さんって方がやってらっしゃって、
はい、
この方は最近すごい勢いで出てますね。うんとね、天幕のジャードゥーガルのシタラ。主人公の女の子ですね、はい、それからねこれ書いてしねの安住愛っていうこれまた主演、
うんうんうんうん、
主役。それからねこれは主役じゃないけども乙女怪獣ケラミリセっていうこれもね怪獣出てくるんだけど、はい、ね、ラブコメっていうか少女漫画ですねこれはね。
乙女怪獣見ました、
見ました、
見ました。
怪獣出てくるんですよ。
はい、
なのに
ゴジラみたいなのがいました。
そうなの、それが出てくるのにもかかわらずね少女漫画なのこれ。
うん、
スパダリも出てくるしねっていう、
はい、
でこれ出てくる怪獣大好きのね真夏ちゃんっていう子がいまして、
はい、
ね怪獣が大好きでやっぱりこの子も頭がおかしいっていう、
うん、
そういう子がもうなんか6話だか7話だかではね勝手に人んちのねマンションの玄関先に居間を作ってね着ぐるみを着てっていうわけのわからないことをやってる極まっちゃってる方ですから、これやってる関根明さん。それからね、そう、ここでね、僕は下平さんにお礼を言いたいんですよ。
え？
スーパーの裏でヤニ数二人の山田さん、うん、または田山さん。
はい、田山さん、はい。
星木聖奈さんって方がやってるじゃないですか。
うん。
この方も出てます。
お
僕ね、この星木聖奈さんの声ね、今大好き。はい、
お
で、可愛い声も出せるんですよ。
はいはいはい。
山田さんの時にはね。でも、田山さんの時の、
はい、
あの、ちょっとやさぐれたというか、
うんうん。
お疲れっすっていう、あの声が僕ね、今すごい好きでね。
へぇ。
で、こちらにも出てるんですよ。
はい。
ね、ミーティアの友達役として。
うんうん。
この方はね、ぼっちザロックでもね、楽器店の店員でちょい役で出てるんですね。星木聖奈さんはね、チョコミント好きですって。
お、
なんていう点でもね、親近感を得ましたが。
はい。
でね、オープニングエンディングだけでも見ていただければこのアニメがね、うん、どれだけ力を入れて作られてるか、それからねどれだけ面白いか分かります。
うんうんうん、
なんかつまんない作品見て時間無駄にしたくないのっていう人はね、まず、
はい、
YouTube なんかにノンクレジットオープニングとかノンクレジットエンディング流れてるじゃないですか、
は
いはい、あれでね確認していただければすぐ分かるから、うん、うわこれはというので見ていただければなと思っております。じゃあじゃあじゃあじゃあ、はい、こういったアニメの感想なんかも含めてね。
はい。
え、アニメの感想を受け付けますよ。こんなの見てますかね。今期ね、すごいんですよ、数が、本当に。
はい。
だからね、まだこういうのありますよとかね。見逃してますよとかね。うんうん、あるいは、はい、この作品のこれが面白かったとか。あとね、
うん、
エヴァンスさんの渡辺正文さんにね、取材にも行ってきましたが、
はい、
フォーリーって言ってね、アニメに音をつける。音って言ってもいろいろあるんですが、 人間、はい、人物が出してる音をつける、例えば絹ずれの音とか、
うん、
歩いてる音とか、
うん、
となんか食べてる時の食器の音とかねっていうのをつけるのがフォーリーなんですが、うんうん、それでね、あ、よかったとかっていうのもね、見かけるとねすごく励みになるんですって、やっぱり、
は
い、
お
ー、僕またね、渡辺正文さんに、いや、この作品のこの音良かったですとかって言ったら、ああ、はい、人それつけてる人間喜ぶと思うんで、伝えときますとかね、言ってくださったりするので、うんうん、そういうのがありましたらば、ね、ぜひとも、こちらの方にですね、お伝えいただければと思います。じゃあ、はい、そういったメールなんかもお寄せいただくためのアドレスなどを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも、各番組は過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ、今日のオーディオブック限定版ですが。
はい。
そっちでは今日アニメの話はしませんよ。多分。
え？
そっちではですね、また、
はい、
嘘だろっていう歴史の話をしようと思うんですが。
うん、
下平さん、グアムって行ったことあります？
グアムは、ないです。
すっごいヤモリいるよ。そこのグアムはですね、グアムはアメリカ領なんですが。
はい。
そんな理由でアメリカのものになったのっていうお話をしたいなと思っておりますので、ご興味ある方は、あとね、ヤモリが好きな人、グアムでは月光って言いますが、月光が好きな人はですね、ぜひともそちらを聞いていただいてと思っております。それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日、また本日もなんですが、私、東京都北区田端にあります、ユニバーサルシアター、シネマチュプキ田端さんにお邪魔いたしております。そして、もちろんお話を伺うのは、平塚千穂子代表です。平塚さん、こんばんは。
こんばんは。
まあ、今日もね、何しに来たかといえば、
はい、
また、仮当てに、やってきたわけですね。
はい、
今日の作品は、
はい。はい。We have a dream.
ああ、見ましたね、今台本を。たった今当てたばっかりのね、借り当てをしたばっかりの作品名を覚えちゃいないという。
なんか間違えそうなんですよ。
わかりますわかります。だって、送ってきた時間違えたもん。
あれ本当？
タイトル、最初。
最初？なんて言ってた？
なんて言ったっけな。それをね、ここでね、ちまちま調べても
、
ね。
We are the dream だ。
We are the dream。夢そのものになっちゃった。いやーでもね、地方子はそうだと思う。地方子はね、ハブじゃないもん。アーだもん。アイ、アムはドリームだもん。あなた夢そのものだもん。夢をね、どんどん叶えてきましたからね、チョコさんはね、
はい。
で、これどんな作品ですか？
はい。
言っときましょうよ。
はい。
いるんですか、チラシが。はい。ほんと、あのね、用意しましょうよ。代表。はい。今作品を探してますよ。
はい。
ありましたか？
ありました。
チラシにね、チュプキのチラシに上映時間の他に、こういう作品、こういう作品、いろんな作品があって、どんな作品ですよっていうのがね、まあ、コマ、タイル状にして並んでるわけですよ。
はい。
その中で、今見つけましたね。
はい。
はい、じゃあ、どうぞ。
はい。生まれた時から片足がなくてもバレエに夢中の少女や、地震で片足を失ってもダンスに、励む親友同士、
うん、
目が見えなくても金メダリストを目指して風を切って走る少年、
うん、
ハンディキャップがあっても未来を諦めない5カ国6人の子供たちの姿を追ったドキュメンタリーでございます。
うん、
はい。世界の果ての通学路のパスカル・ブリストン監督の最新作でございます。
なるほど。もう完全に読みましたね。自分の言葉なんか一つもなかったですね、今ね。まあ、今回はね、いろんな障害を持ってる子供たちが、その夢に向かって何ができるんだろうとか、挑戦していくよっていう姿。はいはい、まあ、その入り口ですよね、本当にね。
そうですね。
こんなことをやってるぜっていうよりも、はい、これからやっていくぜっていう。
うんうんうん、
で子供たちもね、僕とっても素敵だなと思ったんですが、うん、子供たちに加えて、
うん、
その周辺にいる大人たち。
うんうん、
はい、ご両親もそうだしね。それから、パラリンピックで金メダル取ったんだ、陸上の選手かな。
うんうんうん、
この方も、
うん、
すごく前向きだし明るいんですよね。
うん、
でセリフにもありましたけども、うん、なんか同じように私みたいに障害持ってるこの親に伝えたいけど、
うんうん、
悲観的になったり消極的になったりする必要ないよって、
うんうんうん、
確かにそうだなというのをね、周りの人間がすごく醸し出してる、
はいはい、
よくこういう作品ってやっぱ障害持ってる子、障害持ってる人にこうスポットライト当てて、
うん、
そのかこんなに頑張ってますよとか、
うん、
こんな思いしてるんですってやり、うん、そうになるじゃないですか、
うんうん、
確かにそこ当たってるんだけど、その周辺のね、人間模様とかがね、
うん、
非常によく描かれてて、ね、
はいはい、
いいと思いましたね。
はい、
でまた ね、これドキュメンタリーでしょ？
ドキュメンタリーです。
ドキュメンタリーだから、こういう風に喋ってとか、こんなこと言ってってないはずなんですよ。うん、でもね、僕ね、すごいいいセリフがあってね、ね、これは、そのパラリンピックで金メダル取ったランナーかな、うん、人たちが、人が言ってたセリフで、
うん、
僕たちが求めるのは、同情じゃなく、平等な機会だ。
ああ、はい、はいはいはい。
これはね、
はい、
まさに。突き出てきましたね。
はい。チュプキがね、
うん、
日頃、映画を通して、主張していることと同じでございますね。
うんうんうん、そうなんですよね。同情じゃなくて、平等な、平等そのものではなくて、平等な機会っていうのもね、
はい、
ああ、深いなと思ったんですよ。
うんうんうん、
でそっから、チャンス与えてもらったら、
うん、
それを手にするか、どうかっていうのは、
うん、
まあ、障害あるなし関係なく、
うん、
それぞれの個人の努力だし、
はい、
頑張りだしっていうね、
うん、
それはね確かにそうと思いました、
うん、ですね、
よかった、
うんうんうん、
それをねいろんな子供の姿とか親御さんたちの姿を通じて、
うん、
でこれを今日4人でね、
うん、はい、
4人
で、ね、そうなんです、いつものマナちゃんがね
今日ちょっと体調不良でね、
平
塚さんともう一人男の方、大原くん、
はい、
とあと僕と、
はい、
で最近チームカリアテに入ってくれた、
はい、
美咲ちゃんと言っておきましょうか、
若手の
若手美咲ちゃん、
はい、ね、大学生
達者な方で、
はい、
滑舌もよく
ね、少年役も今日 ねいい感じでね、数々やっていただいて、
我々これそんなにねこうたっぷりと練習したりする時間ってないわけなんですよ、
はいはい、
でもやりながらだんだん慣れてって、美咲ちゃんのね後半の男の子なんか非常に良かった、
非常に良かったです。でも店長は先生の全てをね、
あのさ僕今日ね
全てと
両方紙1、総口1、2今日から先生3、4、5、6 、
はい、
で、そのマラソンランナー、
うん、
陸上ランナー、
うん、
ヘンリー・バニョイケさん、うん、それからウィルソンっていう障害を持ってる、
うん、
この方自身も障害あるんですが、
うん、
そのお父さん、それからね、うん、言葉遊びをする男、
うん。
まあまあ先生みたいな感じですね。これもね。
うんうんうん、
であって、これで終わらないんですよ、皆さん。フロランス。
うんうんうん、
もう名前からわかりますね、
はいはい。
女性なんですね。
今日、なんか新たな才能を見出しましたね。
母性に目覚めました、僕。
あんなに優しげな女性もできるんですね。
だからね、アネテっていうお母さんでしょ。だからモードのお母さん3人もやってるんです、僕。
うん。だって、マナちゃんが今日ちょっと体調不良でって言ったら、うん、すべてのおばちゃんは僕に任せてくださいってね。
いや、その言い方はしてないな。
どうだったっけ、
おばちゃんは僕がいるから大丈夫ですってね。
うんうん、
それもね、
うん、
マナちゃんが体調悪いからそこで、あ、私がいないとみんな大変だとかって思わせちゃ申し訳ないから、
うんうんうん、
そこで気を使って大丈夫ですよっていうのをために僕が書いたわけですよ。ね、僕は外面のいい男ですから。
はいはいはい、
そしたらね、平塚さんも、いや、大丈夫、大丈夫。店長は男の役に集中してくれれば、私がおばちゃんやるからって言ってくれるかと思ったら、この人は何の相談もなくね。
うん、
あ、これはおばちゃんなので店長でしょ。この先生、大原くん気を使ってね。あ、この先生はね、女性の先生ですよ。うん、じゃあ店長だ、だって。ほんと遠慮ってことはないですよね。
私はもう、おばちゃんというおばちゃんは全部俺に持ってこいっていう。
そんな風に書いてないでしょ今 LINE チェックしてるけど。まあ、じゃあ大丈夫ですよと。おばちゃんは僕がいるから安心してください。なんか大丈夫してって意味で送った。ね、
うんうん、
しかも外面のためですよ、ね、僕の株さえ上がればいいんで、
は
い、
私はそう受け取れなかった、
ね、素直に受け取っちゃうんですね、はいはい、チョコは
ダイレクトメッセージ。
あ、そうかそうかと、じゃあこいつにやらせればいいやと、ましてやね、うん、歌が今日あったじゃないですか、はい、一節ね、
はいはい、
それも僕、はい、まあ、歌をねあんまりやると、うん、笑っちゃって聞けないから評価してくれる人が、うん、ね、あの音声ガイドで評価してくれる人が、
うん、
だからまあ歌わなくていいですよ、うん、っていうか、まあ、やめてくれって言われてるでしょもう、
うん、
ガイドが入ってこねえと、
やめてくれって言われてるんですよ。
なんかだから別にいいですよって言ってんのに、うん、広塚さんが歌いますか、
うん、だって前振りがあったんだもん。
ないですよ。
いやだってなんかもぞもぞしだしてこううんうんって言い出してたじゃないですかあの時。
あれは平塚さんに
私ちょっと最初その前振りに気づかなかった、
うんうんうん、
あこれ歌いたいんだっていう、違う、ね、歌いたいっていうムズムズだったんだと思って
僕は大原くんとか美咲ちゃんがね、うん、楽しい気持ちで、前向きな気持ちで、ここに、うん、参加してくれればいいのと思って、うん、あ、こんなバカなことやってる大人もいるんだと思ってくれればいいなと思って、うんうんうん、実は僕ちょっと用意してるんですよ。まだまだ店長、そんなのやめてくださいよ。また怒られちゃうじゃないですか。うん、なんてね、そうですね。うん、で終わろうと思ったら、うん、平塚さんが、じゃあ、まあまあまあまあまあ、読み上げてね、朗読、歌詞の朗読はまたそれで撮るとして、いやいやいや、まあ、ここはね、歌っていただいて、
うん、
何のために言ったら私のためって言ってましたもんね。私が楽しみたい。僕い、曲なんか覚えてないもんだから、ちょっと一回一回してください。
はいはい。
で、聞かせてもらって、うんうん、そっからもう即
で、ね。まあ、見事でしたね。
やりました
ね。大原くんがのけぞってました
ね。のけぞってましたね、大原くん。
どうしてできちゃうんですかって。
なんか、すごい、うん、
もう同じトーンで入ってくるからね。音の高さが一緒の、本当に同調体質ですよね。
女性の歌手だったんですよ。
はいはいはい。
音程合わせてね。憑依型ですから、僕。
ねえ。また、素晴らしい歌声でしたが、申し訳ありませんが、もう、あの、
まあまあ、それはね、完全カットで。使われることもなく。ビットの無駄。
あね、まあ、ね、私の楽しみだけに。
実家に帰ってね、
ええ、
お母さんに言ったそうなんですよ。
はい、
お母さん、今私、こういった手伝いしてるの。
ええ、
そらしないですか、うんね。そこでね、大人が本気で歌ってるのって言って。お母さんね、なんか多分半分呆れながらだと思うんですけど、あんたいい環境にいるねと、大人が本気で歌うなんて見らないよって
言
った
ら、あららら、まあねえ、ないですからね。
まあこんなことやる人はいないでしょうね。
いないですから
ね。僕だってやらないと思ってましたもん今日。でもそういう、そういう気持ちでね、
本当かな、
参加してくれればと思ってやってるわけですよ。でもこれが、まあ、平塚さんもお忙しいし、
うん、
ちょっとでも、また呼んだらちょっと面白いから呼んでやろうって思ってくれればいいし、うん、大原くんとかね、美咲ちゃんも、うん、あそこ行ったら、もちろん一生懸命借り合ってやるけど、
うん、
面白いこと見られるからいいやって思ってくれればいいなと思って、
うんうん、
それが、チュプキのクオリティのアップにもつながるし、うん、で、お客さんの満足度にもつながるだろうと思って、これまでやってきたわけですよ。ところがですよ、平塚さん。
はい、
チュプキ、
はい、
9月1日、これ多分配信の時点ではもう9月の中旬以降になっちゃうんで、はいはい、もう過ぎちゃってるんですが、今年2026年の9月1日で10周年なんでしょ？
はい。
おめでとうございます。10
歳になりました、チュプキー。
もう素晴らしい。皆さんに、
ね、
そこでですね、はい、私は平塚さんに言いたい。
何でしょう。
10周年を記念して、9月1日は、
はい、
チュプキーは、まあ、ここはお休みになっていて、はいはい、イベントをやるんだそうですね。
はいはい。
何ですか？
これはもう、ね、風と共に去りぬを。
上映会があって、
はい、
で、トークセッションがあって、はい、そして、祝賀パーティーまであってと。
はいはい。
ねえ、このチラシ今日僕初めて見たんですけど、どういうことですか？
あれ？誘わなかったっけ？
一つも聞いてませんよね。
え？本当？え？
さっきね、スタッフの宮城さんがね、
あれだって
店長が9月1日はいらっしゃるんですかってから、え、何がですかって言ったら、え？
あれ？前回言ったよ、祝賀パーティーやるから来てください
って言って。聞いてないですよ。
言ったってなんか、どうかなみたいな。
本当？
うん、そんな感じ
だ。しかも締め切りすぎちゃってるしね。
そうだよ。
本当？
いや、だから、店長には全然、振ってたけどなんか難しそうな、返しがあったから。
本当？
そうですよ。
なんだ。これ今から行けんの？もうダメなんでしょ？先着順だし。
もう店員になっちゃったから。
なんだ、じゃあ僕、出待ちしてよ。
けど。
平塚さんの出待ちしてよ、返し。
なんですか。
なんだ、じゃあそれはもう僕のね、至らないとこでして、うん、ちゃんと確
認してもらって。でもバレーのあれで忙しいのかなと思って。
と思うでしょ、うん、じゃあ今日は店長、あなたが悪いんじゃないですか。で終わったと思うでしょ、
うん、
ところがですね、もう一個僕ね、平塚さんにね、ちょっと言っておきたいことがあるの。
なんですか。
まあ、いろいろね、チュプキのことをね、うん、僕勉強しなくちゃと思って、いろいろチュプキのことを調べてるわけですよ。
はい、
ちょっとね、ウィキペディアにちゃんとページあるのね。
へぇ、
で、代表の平塚町がシティライツを作ってとかね、はい、早稲田松竹でバイトをしていた時になんて、子供が書いてあるんですよ。
はいはい、誰が、あれって誰が作るんですか？
もう一般の人がね、編集してみたいなんで、まあ、必ずしも全部の情報が正しいとは限らないんですが、うん、それでもまあ、参考には一応できるなと思って見てたんですよね。
見たことない。
岩波音響監督が、ね、はい、日本の有名な、ね、はい、日本を代表する音響監督が、はいはい、もう、機材の選定から、設計施工までというね、はい、書いてあるわけです。そこにね、そんな雑貨店、和田の名前がね、一つもないの。
ああ。
こんだけやってきたのに。
ええー。
もう、10年のお付き合いですよ。
ええー。
なのに、そんな雑貨店のその字もないの。
でも、それは作った方、そのウィキを作った方が知らないだけなんじゃないですか。
これ、チップキアピール足りないんじゃない？そんな雑貨店。
そういうこと？
ええー、もう、こと細かに全部見たんですよ。注釈のところまで。ねえなぁと思って。
でもね、ちょっとがっかりさせちゃおうかなと思って。
何が
私は積極的には、言ってないですけどね、こう、トーク聞いてくださいみたいなことは。
なんで？
だって、リスナーが来てすいませんって言ってるんですよ、い
つも。ああ、こんな私ですいませんと。
うんうんうん、
今ちょっと気取ってますけども。
うん、そうですよ。
はい。リスナーさんやお客さんへの気遣い。その分のがっかりが全部今僕から発生してるわけです。あれ？
いや、お世話になって、でも、
開館当初からね、取材をしいですよ。
でも、クラファーとかで全然、全面的に前に出てたじゃないですか。
そうでしょ？
うん、
にもかかわらず、
うん、
一切書いてないの。
あら。
不思議。
じゃあ、じゃあ足りないのかな。
そうだと思う。アピールしてこう。う
ん、はい。
だって、僕、このままじゃ、やらしい人間だもん。
いやらしい。
自分だけがこんなにやってるぜってアピールしてる。自分の番組でやってるぜってアピールしてる。
いやいや、そんなことはね、ないでしょうよ。
もうちょっと目を合わせてくれませんね。
リスナーさんは分かってらっしゃる。
リスナーさん分かりすぎてんですよ。雑貨店の座の字も出さねえのが、一番あいつにはちょうどいいなっていうふうに、リスナーさんはね、きっと思ってる。
は
あ
は
あ、でも相変わらず来てくれてるんでしょ、リスナーさん。
来てますね。ちょっと私が最近店頭に立ててないので、うん、ちょっとお会いする機会はないんですけど。
うんうんうんうん、この間ね、下平さんも来ましたしね。
あ、そう、下平さんがいらした時に私いなかったんですよ、
ね。ちょうどいなかった。
そう。
でもね、スタッフの方々喜んでましたよ。下平さん見られた
ーって。あ、よかった。
珍獣みたいな扱いでね。いた本当にいるって。もう僕には免疫できてますから。
ええ、ええ。
ね。和田を見かけても、あ、どうもぐらい。あ、またいるぐらいの感じですよ。
私今度仙台行くんで、じゃあ、仙台の短編映画祭に行くので。
じゃあ、下平
さんに会いに。
お会いしてきたじゃないですか。
はい。
会えるかな
会えるかな
あの人、ね、美味しい店いっぱい知ってる。
あ、そうなんですか、
本当知ってる。
じゃあ、ちょっと。
連れてってもらったり
する。連れてってもらおうかしら。
いやー、じゃあそちらも仙台の、いつですかそれ行くのは。
ね、21が本番で、20から入ります。
9月
21。うん。私は仙台か、黒子で、お手伝いをするだけなんですけど。
目立っちゃうんだって、どうしたってあなたは。
いやいやいや。
何やってたって。
私は全然本当に前に出るスタッフじゃないので、
今回は。いや、後ろにいても分かっちゃうんだって。なんかやらかすんだって、きっと。
やらかさないですよ。
本当？
やらかさないですよ。
だって今日のね、借り合ったってね、いろいろやらかしてましたよ。だって、加わるっていう感じ読めなかったでしょ、今日。
ああ、しょっぱなからね。
しょっぱ始めたばっかりで。でもね、あれでね、みんな、こう、緊張が解けるわけ。
あ、はあ、それなら。
通常運転、通常運転。よし、肩の力抜けこうって、
それならば、はい。
そのおかげでね、素晴らしい借り合ってがまた。
うん、ね、
これがね、皆さんにお聞かせできたのがね、大
変残念。マナちゃんが来れなくてどうなるかと思ったけれども、さすがでしたね、皆さん。
ね、みんなどんどんどんクオリティ、あれブルージャイアントやるの？
やるんですよ。
普通の番組形態で考えられないですよね。普通チェックしとけですよね。あれじゃないですよね。
うん、
ブルージャイアントもやるし、ルックバックもやるんだ。
そうなんです。9月は、この10年の間に、スタッフがもう一度、
はいはいはい、
お客さんに見せたいっていう作品だったり、印象に残ってる作品を、一人一人選定してまして。
ルックバック、この間ね、山形で、
うん、
下平さんと見てきたんですよ。
うん、あ、
安彦義和さんと、
はい、
監督の、
あ、
押山清隆さんのトークイベントがあって、安部義和さんの回顧展の、まあ、イベントとして、
はいはいはい。
で、僕も申し込んで、下平さんも知らずに申し込んで、二、うんうん、人とも当たっちゃって。で、行って、トークだけではなくて、ルックバックの上映もあったんですよ。ダメだね。何回見ても泣く。
泣きますよね。
二人して。
今、実写版がこれから。
やってる、ね、作ってますね、今ね。
そう。だからそれにちょっと時期を合わせて。
いいじゃないですか。
アニメ版も。
ブルージャイアント。
ブルージャイアントがね。
ここで聞いたじゃないですか。最高。
はい。はい、ぜひまた、ブルージャイアントを。いや、もうできなくなっちゃうかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
できましたね。
できます。できましたか。いや、これはね、ほんとここで行かないと損ですよ。
はい。
すげえもん、元やっぱり。
ね
え。行きたいな。でも席争奪戦なんだろうな。
いや、でもね、そうでもないんですよ、今。なんか、最近、直前なってになるのか、まあまあ、ちょっと古いね、うんうんうん、新作で宣伝が回ってるわけじゃないから。うん、
じゃあ、穴場だ。
そうですね。
ブルージャイアントは9月3日から、うん、まあ、途中休みとかあるけども、9月22日までやってて、時間帯はね、ちょっと変わってきますが。
うん、そうなんです。9月3日から22日まで。まだまだ全然空いてます。
で、今日、借り当てした We Have a Dream は、17日から22日、間に合うかな配信の朝ですね、これね。10時から11時41分。あ、でもこれ朝見て、すがすがしい気持ちで、
そうです
ね。過ごすといいかもしれない、1日。
そうですね。
ルックバックが24から29日。
はい。
これ夕方ですね。
はい。
いやー、ぜひ皆さんいらしていただいて、
はい、
ぐっちゃぐちゃになって帰ってほしい。だって僕、としばらさん、タオルがね、重くなってましたもん。終わった時。あまり泣きすぎて。じゃあ、ぜひともですね、皆さんいらしていただいてと思っておりますんで、はい、じゃあ、今日も、
はい。
最後に、平塚千穂代表に、
はい。
皆さんへのメッセージを、お願いします。
はい。そんな雑貨店の皆さん、いつも応援ありがとうございます。おかげさまで、10歳を、になりました。なりました。のタイミングですよね。
タイミング的にはそうですね。
はい。ありがとうございます。5年続くかどうか危ぶまれていたね、ほんのこんな小さな映画館が、こうしてね、活動続けてられるのも、本当皆さんのおかげです。これからも、たくさん素敵な作品を届けていきたいと思いますので、まずは本当に9月ね、お祭りのように、もういい作品ばっかり取り揃えましたので、またぜひ遊びに来てください。
はい。ありがとうございました。というわけで本日も東京都北区田端にありますユニバーサルシアター、シネマチュプキー田端さんにお邪魔いたしまして、代表の平塚さんにお話を伺いました。平塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。